さあ今日のゴーゴーレノファはレノファ山口代表取締役渡辺博文社長に生電話で、もう本当久しぶりです。僕
およそ1年ぶりぐらいじゃないですか、はい、金光さんはね、
うん、なんかね、その時って会って話したりとか、
はい、
出てもらったりとかすることがあった時に限って、僕がレノファの事務所の前を、僕レノファの事務所から車で1分ぐらいのところなんですよ。
そうなんですか、
はい、
自宅がね、
うん、吉木っていうところなんですけど、うん、でそこが出てる、僕がチャリでね、あの講演会の講師として向かっていると時に車に出てくる渡辺社長が、おお金見さんみたいな感じで手を振ってくれたりとかしたのが最後です
いつなんだそれは、それいつなんだ
分かんない、うん、は春
3
月ぐらい、
もう半年以上経ってますね
経ったね、はい、では電話つながってますね、はい、渡辺さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとご無沙汰しておりますが、
そうですね、はい、春ぶりですね。
春ぶりですよね。
今のエピソード覚えてらっしゃいましたか
チャリに乗ってる私発見したの覚えてます？
たまたまね、偶然、うん、ね、会いましたよ、
ね、お会いしましたね。
入れ違ったというか、
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、そう、あの金光さんなんでチャリにスーツ着てチャリ乗ってるんだろうって多分思いながら、けげんそうな顔して走り去ってきました
発想となんか相撲通りのこと
で、本当先頭まで公演が
そうだったんです ね、
はい、じゃあちょっと徳ちゃん、
はい、
いろいろ聞いていきましょう。よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします、はい、なんかお久しぶりな感じがしますね、
はい、
この番組では本当に、はい、ということになりますけれど、まあでも今サッカークラブというのはオフシーズンと言いつつ、オフシーズンはないようなね感じもしてますけど、社長今どのようにお過ごしなんですか？
はい、そうですね、まあ運営側はこのオフシーズンが一番あの忙しいというか、こう編成もそうですし、来季の計画を立てたりとか、まあ運営面もそうですし、経営面も含めて見直しとかをしなければいけないので、なんかすごく今が一番重要だなと感じてますね。
そうですよね、短期の経営計画であるとか運営の計画強化、はい、その他って考えるとね、人事もそうですしね、
うん、
いやいやいや大変です。今どこで何してらっしゃるんですか？今日電話
今
来てもらえなかったんだろう、だってスタジオに
今日はまあ営業というか、
はい、
まあ、ご挨拶回りだったりも含めて、下関にいるんです、ね、
あ、そうですか、それはさすが、はい、じゃあさすがにちょっと帰ってきて出てくれっていうのはちょっと言いませんねすいません本当に、いや、お忙しいのに電話 ね出ていただくだけでも本当に
ありがたいですね。
いやいやいや、ありがとうございます。
でも本当に社長ご自身も山口県内も各所本当飛び回っておられましたね、今シーズンは。
そうですね、本当に県内全部行きましたね。
表敬訪問などもされて、
はい、
まあ、地域とのこうつながりみたいなものをこう作っていった作業っていうのが非常にこう見ていても印象的だったんですけれども、そのあたりいかがでしたか？はい
はい、そうですね、まあなんかこう種まきというイメージよりもどちらかというとこうレノファへの温度感みたいなところの把握の、あの自治体周りで言えば、うん、そういう1年だったなと思いますね。
その結果どんな風に感じられますか？
うん、まあ、温度差はすごく感じましたし、
うん、地域でね、
高いところあの、うん、すごく熱狂的にというか、
はい、
積極的に応援してくださる自治体もありましたし、
うんうん、
またやっぱりこう県央以外といいますか、
うんうん
うんうん、やはりこうまだまだこう認知はされてるけど、うん、まだまだ遠いし行く機会はないよねみたいな話もたくさんありましたね。
うん、
まあでもそう逆に考えるとまだまだそこがなんていうんだろう、はい、ある意味の伸びしろというか、
はいはい、
ね、今からまだレノファっていうそのものを盛り上げる力をもらえる余裕、うん、余分余裕のところかなとも思うけどな、
はい、そうですね、まあ、伸びしろっていう言い方すれば結構いい、うん、言い方かもしれないけど、
ね、
まあ、あとはその今年パブリックビューイングっていうところを、
はい、
あのまあ、各地域で行ったっていうのも、うん、ちょっとまあ戦略というかあのレノファを身近にあの感じてもらう戦略の一つでもあったので、うん、まあ、それは結構回数も70回ぐらいだったかな、
うん、
74回か、うん、できたんで、まあ、そういったところのアクションはあの一通りできたかなと思いますね。
なかなかの数ですね。
なんか下関とか、うん、それこそあの周南とか ね、はい、まあ、そういったいわゆる大きなその都市というか場所でのパブリックビューイングももちろんなんですけど、はい、個人的にあの、 萩とか、あと愛用とか、
うんうん、
でそのそう行っていたというのが、はい、中でもやっぱり印象的でしたね、はい、もう本当にどんな地域にも行こうっていうような姿勢みたいなものが見えたような気がしました、うん、
そうですね、各あの拠点であの実行委員の方にお任せしているような形ではあるんですけど、まあ、すごく積極的にあの実行というかあの計画してくださって集客もしてくださって、すごいそこがあのこちらも助かる部分だったなと思いますね、
うん、あの私としてもやっぱり本当全県でこのレノファを同じ温度感でそれを盛り上げていきたいなみたいな思いはずっと持ってるんですが、うん、まあ、そういったその、まあったというその温度差みたいなものをこれからまあ来シーズンはどう埋めていきたいというか揃えていきたいみたいなビジョンってあったりするんですか？
正直、揃えようと思ってません今のところ。まあ県内の人たちへの認知っていったところはあるんですけど、
うんうん、
まあ、まずはより近場の方が足を運びやすいとか運びたくなるようなスタジアム作りというものを積極的にまずやっていかなければいけないなと思ってますね。なのでそういったこう駐車場の問題とかまあ様々あるとは思うんですけど、まあ一つ一つ結構改善しながら改良しながらあの進めていきたいなと思ってます。
今シーズンのチームのまあ順位であるとかでシーズン全体の、はい、まあ、波もあったと思いますけどチーム、はい、それから、まあ、会社全体を振り返ってみていかがですか、はい、2023年は。
はい、まず成績に関しては20位で勝ち点が44ということで、うん、もうちょっと具体的な細かい数字たくさん上がってるんですけども、失点も、60だったかな、
うん、
多くてですね、
はい、
そしてでまあ、失点の形と得点の形に関しても、はい、まあ、内側を伸ばせた部分、うん、そして足りなかった部分っていうのが明確に出てるので、
うん、
まあ、そういったところが来季、どう伸ばしていけるかっていうところの、KPI というか目標数値になるかなと思ってます、うん、して売上だったりについては、うん、はい、割とその大きく伸びたっていうところではなくて、うんうん、まあ、割とこう横ばいより少しこう上がったような感じではあるんですけども、うん、まあ、このなんていうのかな、まあ、経営も含めてチームの体制、うん、経営の体制、会社の体制っていったところも、うん、土台作りをもう少ししながら、うん、あの浮上する準備をしていく年になるかなと第一は思います。
結果だけ見ると、はい、まあ、絶対にどっかに問題点があってそれをまあ課題があって、うん、それを解決していかなきゃ不要は無理なのだろうなっていうのはほんのりわかるんですけど、その辺はどうお考えですか、はいはい、渡辺社長。
いや、まあ、どの組織にも問題ってあると思うんですけど、うんうん、どこを変えてどこに投資したらいいのかっていうのは結構今年全体俯瞰した時に見えてきた部分もあるので、
うん、
まあ、まずはチームのところは選手人件費ったところに、うん、投資していきたいですし、うんうん、まあ、またはこの育成費といったところ、うん、育成のアカデミーの環境とかにも投資していかなければいけないと思ってます、
うん、
であとスタジアムに関しては、まあ、集客の仕方といったところは今まで通りではいけないと思うので、
はい、
まあ、来季1万人プロジェクトっていうところを最近こうずっと歌ってたくさんのところで言ってるんですけど、そこでのこの山をしっかり作って、1万人入ってるスタジアムっていうのを山口県民の皆さんにも見てもらいたいし、選手たちにも感じてほしい、
ね、
その中で町の活性化っていったところにつなげていきたいとは思う、
うん、まあ、いいサイクルが生まれないとね、なかなか4000、5000、6000、7000って増えていくのがね、まあ、そこに持っていかなきゃいけないですよね、うん、いいサイクルにね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、それをこう達成させるため の、 そのまあ監督の招聘だったりとか、はい、あと選手のね獲得だったりというところがあると思うんですけれども、うん、まさにね、はい、来シーズンは新しいレノファー、ね、うん、誕生しそうですね。
そうですね、あまり高みを目指すことがものすごく重要だとは思うんですけど、
うん、
大きな一歩よりも本当半歩でもいいんで、どうやってみんなで進んでいくかっていうところを、それこそさっきの問題を一つ一つ改良しながら改善しながら、 進んでいくっていうことがもう超重要だと思ってます。
なるほど、うん、僕が例えば経営やってくれって言われて雇われ社長で行くのと選手出身の渡辺社長が社長やるのはだいぶ違うと思うんですよ、はい、で見てると選手の虫がうずくときないです、はい、うわもうちょっとこうやったら勝てるんやないとかもう俺にちょっと監督やらしてくれやみたいな、なんかいや別にそういや本当にやるやらなんじゃなくて
センターバック離してよとかね、
うん、今のプレーいけんとか分かってるだけに思うこと多かったじゃないですか
めちゃめちゃそうですね、
そうでしょ、
感じましたね、はい、うわ今翼が空いてるとか
、ね、空いてる、
うわ今クロス上げたらなんか、うん、2人フリーだったとかね思うことはまあ、あまありますけど、
いや俺実況やって渡辺、うん、社長が解説やったら多分だいぶ面白いと思う。
だいぶ面白いでしょ。
解説やった。
来年実現させて。
いや今のプレーは左から早めに上げた方が良かったですねみたいな解説絶対やってくれるね。
そうですね。
いやもう社長らしからぬ発言になっちゃう。
そう。本当ね。まあ本当2023年もね押し詰まってきましたけれども。
はい。
まあ、
今年を振り返りながらも新しい年に向けてっていう今ね、うん、評価編成、はい、それから組織の改革改善っていうところに全力で取り組んでらっしゃると思うんで、聞いて皆さんと一緒に期待してみたいと思います、はい、そんな皆さんに最後一言メッセージをお願いします。
はい、まず今年1年ね本当にありがとうございました、うん、ちょっと私も不慣れな中ではあったんですけど、この、まあ、レナ山口をこう引き継ぐというか、より強いクラブにしていく、愛されるクラブにていくっていうのは簡単ではないミッションだと、まあ、とてつもないこう大きな責任を背負っているなっていうのは重々覚悟しましたし感じました。で、まあ、その中で、なかなかホームで勝ててないっていうところも一つとしてあるので、よりホームで勝つクラブ、そして、期待が持てるクラブにしていきたいと思いますので、うん、来年もそうですね、来年はより、いい順位でね終われるように頑張りますので、うん、はい、一緒に山口県を盛り上げましょう。
はい、はい、どうもお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間はレノハ山口代表取締役渡辺博文社長にお話を伺いました。では失礼いたします、はい、
ありがとうございます。
失礼します。